今日は精霊降臨説第二手術でありますけれども、もう一つ教会の暦で言いますと三位一体手術というふうになっています。これは言うまでもなく、父子精霊なる神、これは三位一体の神というふうに呼ぶわけでありますが、別の言い方をすると教会の季節というふうになります。その日に与えられたテキストで教会ということをずっと考えていくことになるわけです。今日の手術の主題が御国の保証というふうになっています。私はいつも申し上げるわけですが、三位一体の神というのは私たちに対して誠に行き届いた、完璧に行き届いた神という意味と受け取っています。人間を超越して高いところにおられてですね、黙ってじっと見守って何かがあったらこりゃつってお叱りになるっていう、なんか厳かな荘厳な方というだけではなくて、歴史の中に働きかけて神様の祝福が世界中の人々に行き渡るように神の民をお選びになった。これが旧約聖書の大事な意味です。旧約のアブラハムが選ばれたっていうのは神の民の代表ですね。この神の民が今日私たちにずっと教会となってつながるわけです。私たちが選ばれた目的というのは、ただ単に私たちが幸せになるように、いろんな問題解決してですね、家内安全、商売繁盛っていう、そういうふうになるようにというよりは、世界の祝福の源となるようにっていう、これがお選びの目的なんです。神様がこの世界中ご覧になっている時に、人間のエゴや勝手がいろんな差別を生み出して、そしてそれをいつの間にかそれらの人のせいにしてほったらかしている、不当に貧しくされまた苦しめられている人を神様がたくさんご覧になっている時に、あの人たちの味方になるのはいないのかっていうふうにご覧になっておられるだろうということを受け止めるのが神の民です。私たちはこの長山の地で捉えられているっていうことは、またそういう歩みの中で不当に苦しめられたり助けを必要としているっていう人に、あのサマリア人の例えのようにすぐ行って応援をしろ。私はいつもそれを日曜日の礼拝のたんびに、最後の祝祷が三位一体の神の名でなされるわけですね。行き届いた神があなた方と共にいるから、だから神様の願い通りによろしくお願いしますよっていう願いを込めて、私は祝祷の時は指先全部に力が入るんです。ここからなんかテレパシーが全部に伝わるようにっていうね、それがこうみんなが送り出されるんだよっていうね、やれやれ終わったじゃなくて、さあ行くぞっていう、それは神様が三位一体の神なんだ。見当違いになった時に自ら人となられたっていう、この人となられたという奥義っていうのはまたこれとっても大事なんですね。フィリピの信徒への手紙にも出ているわけですが、古くからの信仰告白2章の6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられましたとこう書いてある。ある先生はですね、自分が信仰者になった、本格的に神様に仕えようっていうふうに思うようになった一番のきっかけは、神が 神であることを捨てられたっていう、そのことにショックを覚えたっていうね。愛っていうのはそういうことなんだ。自分をいつまでも自分のためにって人を使おうとするんじゃなくて、イエスのおっしゃってる通り、私に従おうと思うのもな、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいっておっしゃってる。それを神様が自らご自分を捨てられた、十字架のあの苦しみを追われたっていうところ、このことに自分も同じように、そうなのだ、自分を捨てるっていうことができなきゃいかん。自分であることをやめる、神であることをやめられたのが人となられたイエス・キリストということなんだということですね。そしてそれだけにとどまらないで、今度は今聖霊降臨説、私は聖霊を愛の助けてというふうに呼んでいます。神様が私たちに一番与えたいものは愛です。健康でもなければ、名誉でもなければ、富でもなければ、それらのものを、まあ、パウロの言い方をすると、それらこう人間にとって望ましいものの一切を結ぶ帯が愛なんだ。その帯がなければみんなバラバラで、そしてそれに振り回されてしまう。しかしその帯があれば、持ち物が何であろうといつも豊かな祝福の中にあるっていうことですね。ですからその愛を一番お与えになりたい、愛を私たちに伝えるために自らいつも私たちの内側に働きかけてくださっている、それが愛の助け手としての聖霊。聖書では聖霊が来るととかですね、そういう表現があるんですけれども、これは私は一つの文学的な表現だと思っているんです。私たちはその聖霊の中にもう動き生きている、体が空気で生きているように霊は聖霊によって生きている。私たちが覚えていようと覚えていまいと。じゃあ聖霊が来るとっていうこの表現は何かっていうと、私たちがそのことを本当に意識できたとき、そうだ、助けてくださってる、蛇口をひねる、あるいは今度は神が神であられることをおやめになったように、私が私であることを言ってやめるっていうことが蛇口を開けるっていう同じです。私が私であるためにとらわれていて、自分の願いや欲求や不安でこう感じがらめになっているときに、神様がせっかく助けようとしておいてここまでいらしてるのに、私たちの中を抜けきらない、私であることをやめるっていうふうになれたら、その時に、あ、聖霊が助けていってくださったんだっていうふうに自覚できるだろうと。私はいつも聖霊によって生きるっていうことは、聖霊を信じているっていうことから出発しなければならない。まず私たちが今ここにいるっていうこと自体が聖霊の働きの結果だったんです。聖霊が私たちのうちに働きかけておられなかったら、私たちはここにいないんです。我々凡人には聖霊なんか働かないんだと、あの聖パウロとかですね、そういう特別な偉い人は聖霊に動かされるかもしれないけども、私らには働かないっていうふうに、なんか聖霊を除外しがちになるんですけども、そうじゃないと思うんです。パウロは誰も聖霊によらなければイエスをキリストと告白することはできないっていうふうに言ってる。もうすでに告白なさった方は聖霊が助けておられたっていう、その結果なんです。私たちはそういう意味では礼拝に参加するたんびに、あ、聖霊がいつも助けていてくださったんだっていうことを信じる。それを私は気づかせてくださる神とも呼びます、聖霊っていうのはね。あるいはヨハネの16章の13節には、しかしその方すなわち真理の霊が来ると、聖霊ですね、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせると書いてある。 これも気づく、気づかせるっていうことです。フィリピの一章のあのパウロの表現によれば、これは前の公約の表現の方が好きなんですが、私はこういうのを、あなた方の愛が深い知識と鋭い感覚において増し加わるっていうね、その鋭い感覚において増し加わるということは精霊が助けていてくださるっていうこと。精霊の助けなしにそのことは起こらない。私たちはいつも精霊の海の中で生きてるんだっていうことをしっかり受け止めたい。なんか精霊は遠くにいるって思わないでほしいんですね。今私たちがここにあるっていうことにおいても、これは精霊が助けてくださっている現実なんだっていうふうに思いたいんです。その他に精霊はさらに私たちを一つにしてくださる。今日のテキストで言いますと、一章の十節、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。ここで一つにまとめられるというふうに訳されている言葉、今私たちがちょうどそういう状態なのです。一つにまとめられる、聖書でいう一致ということは、一つにまとめられるっていうのは前にも申し上げたかもしれませんが、ムースの状態ではなくてサラダの状態になるということです。ムースというのは全部が崩されて、そしてもう一つになっちゃうんですね。ユニフォーミティって言っていいんですかね。ちょうど全体主義の国のあのマスゲームみたいな、なんかあの、まあ、別にそうケチをつけるつもりないんですが、北朝鮮のそのフィルムが時々出るとですね、本当に機械のようにあの兵隊さんたちの行進がもうビシャーッと揃って、足の上がり方からね、何までピシッと揃ってガーッと動く、あるいはマスゲーンがもう本当になんか今のコンピューターグラフィックみたいにですね、ガーッとこう一糸乱れず動いてる。それは見た目にわー綺麗なすごいなと思うんですが、ちょっとこういいのかなってちょっと恐ろしくなるんですね。しかし教会の一致というのは、精霊において一つにされるっていうのはサラダの一致なんだと。つまりサラダはそれぞれが溶けてしまったらいけないんですね。中に入っている混ぜられている野菜でも、あるいはあのパスタでも、みんなそれはそれぞれの持ち味を持っていなきゃいけない。それが一つに盛られているという、キリストにおいて一つにさせられているっていう時には、私たちが何かみんな同じようにならなきゃいけないっていうのではなくて、持ち味が全部そのまんまで生かされてなきゃいけない。まあよく引用いたします、あの藤木正蔵先生の言葉で言いますと、一致とは異なっているもの、相違しているものが同一になることではなくて、実はそれらが補完し合う、はい、補う、補完し合うことなのです。補完だけが一致なのです。愛を補う、それぞれにあの得て増えてがあって、それがみんながこうでなきゃならないっていうんじゃなくて、それぞれがそのまんまいながら、それぞれの得意な分野、不得手な分野、特に不得手な分野はそれぞれがまた逆の得手の人が補う。教会の一致っていうのはそういう補い合う一致なんだということなんですが、そこで今日のエフェソの信徒への手紙の中で、私は改めて読んでいてハッとした言葉がありました。それは4節の天地創造の前に神は私たちを愛してっていう書いてある。 この地球ができる前から神様は私たちを愛しておられて、でこれは一体どういうことかっていうふうに思いますね。そんな昔からっていう、これは単にですね、時間的なことをずっと前から神様はそのことを考えてくださってたんだよっていう意味よりも、神が天地を創造された目的と意味は愛を届けるということにあるっていうこと。天地創造の前にっていうのは神様の本来の目的に沿ってっていうふうに翻訳し直していいんです。神様は愛のゆえに天地をお作りになったんだ。だからその神が天地を作りくださった本来の目的に沿うために私たちが選ばれている。エフェソの信徒への手紙の特徴っていうのは、端的に私たちとあなた方っていう表現を使ってるんですね。また調べてみて驚いたんですが、このエフェソの信徒への手紙を書いた人は一応パウロというふうになっているんですが、どうもパウロではないようだっていう学説の方が強いようです。まだだから厳密に言うと分かりません。我々素人はですね、頑固にいやパウロだって頑張る学者もいるようです。それは何とも言えないのですが、パウロがこういう文章を書いてもいいんですが、今日のね3節から14節までは私たちの聖書ではちゃんときちんと区切られてますけれども、原文は初めから3節から14節まで一つのセンテンスなんだそうです。英語の文法でいうと関係代名詞っていうのがくっついて、それをこう順番にこう補ってずっと終わりまでが一つのセンテンス、これがこのエフェソの信徒への手紙の特徴なんですって。長い文章を書いてるうちに次から次に思いが浮かんでくるんでしょうね。そしてそれにを補ってまた何かくっつけて、それやってるうちまた補ってっていうふうにしてずっと果てしなくつながる。それでいくともう何から始まったからわからなくなりますから、日本語の翻訳は適当に切ってる。その代わり繰り返すことになるんです。例えば今日の10節のですね、頭であるキリストのもとに一つにまとめられます、そう言っておいて、天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのですって、こういうふうに補足しないという、補足してあるっていうのは本当はつながってるっていうことなんですね。全部はそういうふうにつながった文章なんだそうです。だけどこの天地創造の前にっていう言葉と、それから5節、イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのですという言葉、これをまあ予定説というふうに言うんですが、前もってお定めになったというのはさっきの天地創造の前にとこう関連します。ここでは私たちっていうのは先に選ばれているもの、これを単純にユダヤ人キリスト者っていうふうに考える人もいるようです。そしてあなたたち異邦人、自分たちの輪の中にいなかった人っていうね、これはもう厳密な意味ではよくわからないのですが、この私たちっていうのは少なくとも祝福の取り継ぎ手となるものっていうことです。天地創造の前に神は私たちを愛してっていうのは、私たちが捉えられているっていうのは神様の創造の目的に従って捉えられている。もうちょっとオーバーに言うと、私たちなしに神様の創造の目的は達しられないんだっていう、それぐらいの意識です。それが天地創造の前にっていうニュアンス、あるいは前もってお定めになったのですというのも、神様が本来の目的を実現するために私たちを選びになったという意味なんですね。この言葉を読むと私はすぐ連想したのは、マタイの25章のイエスの最後の審判の例え話ですね。 その時に祝福された人が25章の34節ですけれども、そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。これもそういう意味です。ずっと前から用意してるっていうよりも、今のエフェソの信徒への手紙と同じ、神様が本来私たちを作りになり天地を作りになった目的は祝福なんだ、愛なんだ、それをさあ受け継ぎなさいという意味なんですね。まず私たちが今ここにいるっていうことは、このエフェソの信徒への手紙の著者と同じ思いになっていい、なるべきです。変な意味で自意識過剰になってはいけないかもしれませんけれども、神は私たちなしにはその天地創造の目的にかな、目的を達成できないんだということですね。それほど人間世界はそれぞれが勝手でエゴに満ちて、そして今や、ね、地球環境までめちゃめちゃにしようとしてるっていうね、片方では物は豊かでありながらどんどん孤独に陥れられてる人に満ちている。若い人たちはどういうふうに自分を表現し人とのつながりを持っていいかも分かりかねてる。パソコンの前なら何でもできるけれども、人と人と触れ合うっていうのは恐ろしい、傷つけないようにっていうことが大事のようですから、だからそうすると人間関係がどうしても希薄になってしまいますから、自然に生きる、なんて言いますか、喜びというのがなくなるのです。教会は人間が生きる喜びを再生産するところ、ここに集うことによってですね、招かれることによって、そうなんだ、私は人間なんだ、神に作られた人間で、しかもそれは自分のためだけに生きるんじゃなくて互いが補い合うように。先週に申し上げました、あの障害者の人がですね、健常者は気の毒じゃだと思うと、人に頼むっていうのがなんかいけないことのように、迷惑かけることのように思っているかもしれないけども、我々障害者はこれを誰かに助けてもらったら自分では考えられなかった、またできない何かができるなって思うと、夢をいつも持つことができる、助けてもらうっていうことによって夢が大きく膨らむんだ。そういうことを健常者の人は知らないでいるのではないですかっていうような言い方をした。教会は藤木先生のおっしゃった補完する交わり、愛補い合う交わりっていうのは、もっと端的に素直に助けてって言える交わりでなくちゃいけない。私がこれだけしたでしてあげたでしょうじゃなくて、私は助けられた、だから何か助けることがあった時に助けるのは当たり前というふうになることではないでしょうか。昨日も聖書研究の時にちょっとそういう反省をしてたんですが、2000年間のキリスト教はそれなりに素晴らしいものを歴史の中に残してきた。そしてキリスト教なしにいろんな文明、文化、芸術、そういうものはやっぱりありえなかったと思うのですが、ある意味で今行き詰まってしまっているのはどうしてかっていうと、私はまあいろんな原因を挙げられるんですが、この聖書の一番根本的なメッセージ、愛を倫理にしてしまった。それは聖書の読み方にも関係があるんです。聖書を文字通りに信じる、あるいは聖書に書いてある通りに従って実行しなければいけないっていうような読み方が、いつの間にか愛を倫理にした。倫理っていうのは良いことと悪いことがこうちゃんと分けられるんです。 で、愛っていうのは良いことってなると、いつの間にか私たちは良いことをしてますっていう意識になるんです。教会行くことは良いことなんですっていうふうになるんです。サボることは悪いことですっていう、そういう単純な分け方になる。この教会でも申し上げましたけれども、家族が一人だけで教会へ来て礼拝してるっていう時に、その良いことをしてるっていう意識に過剰になっちゃいけないと。うち帰ったらみんなゴロゴロしててね、自分だけが礼拝でなんか恵まれた感じで帰ってきた時に、まあまたみんなゴロゴロしてもったいないとかなんとかって言いながら、まあ、ちょっと一緒にね礼拝って今日の話なんか聞いてきたらだいぶ違うと思うんだけどね、困ったもんねなんて言ったら、私は家族の人が教会に来るの3年遠のきますっていつも言うんです。みんなそれでしらーっとなるんです。何にも分かっちゃいないなってなるんです。口では愛とか助け合いましょうとかって言ってるのに、何今うちの母さん助けてるの我々だっていうこと気がついてないっていうふうに思うでしょうね。母さんがいないから我々がどんなに不便して、しかし支障がないようにしてるかっていうことに何にも気づいてない。まあだから下手に教会行くもんじゃないよってこうなってしまうんですね。自己満足の塊がばっかりが教会行ってるっていうふうになっちゃいます。そうじゃないですね。私たちはまずイエスのように足を洗うしもべになりなさいっていうのは、まず家族に使いなさいっていうことがある。それをさもさもいいことをしてきたみたいに思っちゃいけない。逆に思った方がいいですね。家族の中で一番見込みがないから先に選ばれた、ほっといたらどうなるかわからんからというぐらいに考えた方がいい。そうするとあんたたちのおかげで母さん教会行けたわっていうね、うん、また気持ち入れ替えてやるねってなると、家族の人を教会行くといいじゃねえってこうなってきますが、大いに行け行けってこうなってくるし、それが そしてもうたまには行きなさいよって言わなくても、なんか面白そうだな覗いてみっかなみたいになってくる可能性がある。私たちはそのことを、つまりそれが聖霊がいつも助けててくださるんだと、あるいはあの私の中にね発信機があるぐらいに信じていいと思うんです。その発信機がせっかく発信してるのを私の言葉や何かが邪魔しないように、黙っているだけでももうじーっと発信してる。でみんな何か感じてるはずなんだ。だからそれをねひっくり返しにしないようにしようと、使えるっていうことにもっと目を向けることですね。現代のドイツの優れた神学者のモルトマンという人も、あのとてもあの面白い本、あの、まあ、日本語に訳した本が面白いんですが、新しいライフスタイルっていうね、で教会が新しくならなきゃいけないっていうことについて、このヨーロッパの神学者にしては珍しくクリスチャンホーム育ちじゃないんです、ね、全然教会行ったことなくて教会来てないっていう人の立場が割とよく分かって進学してるっていう方なんですが、この先生がですね、教会が本当に世界中一つにならないといけないっていうことを述べてることの中に、私たちがキリストに近づけば近づくほど私たちはより一層互いに近くなるのですっていうふうに言ってる。何かもっとみんなが分かるようにパーティーしようよとか、それからもう少しディスカッションしようよって、それもいるかもしれない。でも最も根本的に大事なことは、私たち自身がキリストに近づく。キリストに近づくということは、なんか聖なる思いに浸されるっていうんじゃなくて、自分の罪に恐れと悲しみを持つっていうことですね。モルトマンという人はさらにその後は、私たちが十字架に近づけば近づくほど私たちはより一層お互いに近くなるのですっていう言い方です。私たちが一つとされるっていう、このされるっていうのはある方によって一つにされる、 教会 の頭であるキリストによってという意味ですが、その一つにされるというのは、まず私たちがどうしようもない罪人なんだという自覚、これは教会の連帯感の源は、みんな同じ罪人、同じようにどじるねっていう、そういうふうになるとこちらも楽、そしてみんなを見る目も楽になる。それが第一、これがキリストに近づくってこと。それから十字架に近づけば近づくほどっていうのは、これはキリストと同じように重荷を負うっていうことです。人に仕えるっていうことに、つまり自分のことだけじゃなくて、何とかして誰かの重荷を少しでも自分が背負おうとするときに、常に限界や自己嫌悪とかね、なんて下手なんだとか、ダメだなっていうふうになる。それが今度は苦しみの中にある者同士は支え合うんです。私たちが互いになんて下手かってサボってばかりで、そしてまた重荷を追い合うっていうのにも不器用で、それぞれにね、なかなかいいタイミングで上手に重荷を追い合うっていうことがなかなかできないでいる。それが十字架に近づくっていうことです。そうすると、私たちはみんな下手同士だね、罪人同士だけど、またお互い下手同士だねっていうことが一つの同士感になる。それはみんなが違ったまんまで、それで一つなのですね。私たちはそういう意味でキリストにおいて、このエフェソの信徒への手紙はキリストにおいてっていう言葉、あるいはキリストによってって繰り返し言うんですが、それは今言ったようにいつもそこに戻る、私たちの選びの原点に戻る。これをしてくださったのはイエス・キリストなんだと。で、しかも、おい、頼むぞってあちらが言ってくださってる。ね、のほほんとそこで、ハッピーハッピーって言ってるんじゃなくて、ほら、お前のそばに、ほら、俺、そのために頼むぞって言ってるのは、お前、どうしてるって、キリストがおっしゃる、その声を感じながら、そしてまた下手ですみませんってお詫びしながら、だからなお祈ることを通して聖霊が思いがけない結果を備えてくださる、ね、私たちがそういうふうに謙虚になればなるほど、結果は私がしたのではなくて、それにもかかわらず聖霊がしてくださったっていうふうに皆を称えることができるようになるはずです。私たちは自己嫌悪ばっかり落ちっていうのは本当に嫌ですけれども、しかも何かをやればまた自己嫌悪落ちる。もう私は人との関わりだけじゃないですね、このパソコンやワープロに向かうたんびに自己嫌悪に取り組んでる。もう日に、だからこの頃それでやる時間結構多いもんですから、おっと日に何十回自己嫌悪と、失敗は全部私の欠点通りです、どうして手だけ先に行くんだって、そこを打てって言ってないのに、いつの間にか手が先に行ってるんですね。またやり直しとかね、が人手順省いて先に行くとかね、また違うとかっていうのは、でどうしてお前そのおっちょこちょいなんだって。でもこれは死ぬまで付き合わんとしょうがないんですね。もうそれは欠点だけれども長所でもあるんだと。そういう一つ見てもそうなんです。今度は人との関係においても、私たちは自分の欠点を嫌というほど見さされるはずです。でもそこが大事です。そしてお互いがそれを見つめている時にから支え合おうねっていうね、補い合おうねっていう祈りが起こるんです。それが教会です。何か立派なことをしようねじゃなくて、ダメだねって言いながら、僕は昨日はそういう面ではふっと思ったんです。教会に来てる人が互いにね、中山教会おいでおいでっていうのをやめて、あんなひどいとこ行くのやめた方がいいよってこう言った方が伝道になるかもしれない、ろくなやつはいないよっていうふうにね、ああチャランプランでね、よくまあクリスチャンの顔して、あんなバカなとこないよっていうふうに言った方が伝道になるんじゃないか。これは僕は飲み飲み講座やってる時にそう思いました。 ね、ある人がそう言ったんです。新しくおいでなかった。いいお話だからおいでよって言ったら言ってなかったって。ただ誘った人がこういうお話だったよって言ったら、よし行ってみようっていうようになったんですね。これは大事な秘訣ですね。ろくなやつはいないよ長山教会はっていう方が伝道になるっていうのは、そういうちょっと逆説的な意味ですけれども、ほうっていうね。また私たちが互いにろくでないねって言い合える交わりでいいんじゃないでしょうか。でろくでなしの集合体。しかしキリストが私はお前を愛してるぞって言ってありがとうございますって言える教会、それが長山教会であってほしいなっていうふうに願っています。祈りましょう。御父上様、今日もありがとうございました。本当にダメなものです。そして怠け者で愚痴先ばっかりで建前先行して、結果はせっかくのあなたの祝福を私自身が踏み砕いてしまっていることを見据えさせられています。でもそれでもあなたは聖霊の豊かな御助けと御導きをお与えくださって、また多くの聖霊の実を私たちに見せていてくださることを本当に感謝をいたします。私がって自意識過剰になるのでなくて、でもあなたが私を必要としていってくださるというそのことに応えながら、とにかく重荷を一緒に担おうとする姿勢を持ち続けることができるようにお助けください。その時にまた主イエスキリストが本当に近くにいてくださることを覚えて、また嬉しく皆を讃えたくなります。どうぞまた今週の歩みも聖霊によって復活の主が私といつも共にいてくださることを信じて、また皆を讃える歩みとなれるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。